Lady Kula, Lady Kula, リアルにつながろう Lady Kula。
ムンパレートゥースデー、その日の天使。皆さん、明けましておめでとうございます。ナビゲーターのエレーヌです。2024年になりましたけれども、いかがお過ごしでしょうか。ムンパレトゥーズデイ第1週、その日の天使。この番組では、今年も私が気になるさまざまな分野で活躍しているゲストを招きして、その方たちの声をお届けしていきたいと思っています。番組名は、小説家で放送作家であった中島ラムさんのエッセイから来ています。この番組を聞いたリスナーの皆さんの心が少し軽くなったりとして、この番組が皆さんにとってのその日の天使になれたら嬉しいです。というわけで、新春第1弾の今回はですね、アート分野で活躍している方をお二人お迎えしてます。野瀬彩さんと片野かなえさんです。ようこそ。
よろしくお願いします。
お二人はですね、昨年の9月にオープンした、アートセンターバグで企画をご担当されているということなんですけれども、早速なんですけども、このバグ、まあ、英語だとバグってね、虫っていう意味があったりとか、まあ、コンピューターの関連で言うと、まあ、なんかこう不具合があったりとか、 それからプログラムのなんと、まあ、アートセンターってことでギャラリーでもないっていうことなんですよね。はい、だからこれは具体的にどんな活動をしているのかっていうのをちょっとご紹介いただいてもよろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます。バグっていうのが、綴りが BUG って書いてバグなんですけど、まあ、これがさっきおっしゃっていただいたように、どちらかというと虫ではなく、機械がコンピューターが故障した際にみんながバグったみたいに言うような方で使いたいなと思ってます。で、まあ、そういう文脈だとちょっとマイナスな印象に捉えられるかもしれないんですけど、うん、私たちは結構これをポジティブに使っていきたいなと思っていて、でそのバグから想起される言葉として、まあ、外れ値とか違和感とか荒削りとかも、まあ、当てはまるのかなと思うんですけど、そういったバグがあるからこそ、なんか私たちはそこから進化できるし、うんうん、新しい可能性を発見できるんじゃないかなという意味を込めてつけています。世界にバグを生み出してくれる存在、
うんうんうん、
なので、まあ、アートセンターではみんなの日常にバグをもたらしたいという意図でつけました。
ほう。
でもう一点言っても、私たちは展覧会だけじゃなくて、アーティストをサポートするためにより広い活動を行っていきたいというところで、まあ、アーティストが働く環境を整えていったりとか、まあ、そうやってアート業界全体に影響を与えていったり、あとはアートを通じてさまざまな人が出会って互いに影響を与え合うような場を作りたいなというところで、アートセンターと名付けました。
あ、なるほど。あれですよね、場所的にもすごい絶好のロケーションにあって、東京駅のね、八重洲、南口に直結している、場所なんですけども、運営されているのがリクルートホールディング、お二人はそちらの社員でもあるってことなんですよね。
はい、
なんかね、リクルートホールディングさんってすごく、まあ、私の印象だと巨大な企業といいますか、もう何だっけ、60年以上やってらっしゃる企業さんですよね、確か。はい、うん、それで、まあ、手掛けている事業も幅広いといいますか、私の印象だと、まあ、そういった就職の情報誌だったりとか、うんうん、あとゼクシーとか、うんうん、それからホットペッパーとか、うんうん、まあ、結構そういう、こう店舗とか、それからなんか求人情報とかの、まあ、そういったメディア、
そう
ですね、っていう事業の印象が強くて、なんかそこがなんでこうアートやってるのかなってこともちょっとなんか気になってたんですけど。
ありがとうございます。 それもまた聞いていただきたいことを絶妙にありがとうございます。でなんかそもそもこのバグが出来上がる前からリクルートって銀座で30年以上ギャラリーを運営していて、それがクリエーションギャラリー G8 とガーディアンガーデンという名称でやっていました。で銀座で始めたきっかけとしては、創業社長の江副正弘さんという方が、まあ、その当時本社が銀座にあったので、もっとやっぱり会社がどんどん大きくなるにつれて銀座の街にも貢献していきたいなと考えて設立されたという経緯があります。
銀座の街にってことなんですね。
そうなんです。
あれなんですかね、あの創業者の方はアートに関してはどのくらいこう好きだったとかコレクションされたとかそういうのはあるんですかね。
ものすごくコレクションされてたとか私たちもあまり聞いたことがないんですけど、そもそもそのリクルートの一番創業時のロゴカモメのマークなんですけど、
あ、はいはいはい、
それはあの亀倉優作さんというオリンピックのポスターのデザインで有名な亀倉先生にデザインしていただいたってことで、結構そのビジュアルとかデザインには親和性が創業時からあったというところ、
あ、じゃあ割とこうデザイン性とかそういったところから入っていってってことなんですね。
そうなんです、そうなんです。で G8 のクリエーションギャラリー G8 がまさにデザインを取り扱っていて、はいはいはいはい、でガーディアンガーデンが若手作家の支援ということをメインに行っていました。で今回もそのバグで DNA を引き継いで、まあ制作活動年数の浅めのアーティストの支援を行っていきたいっていうところは掲げている一つではあります。
なんかその結構最近ねビジネスがすごいこうアートに近づいてきてるなって私はちょっと思っているんですけれども、でもそれって割とこう本体の事業のなんかそう収益化っていうところを狙っている、まあ例えば、まあ、エーベックさんとかも最近現代アートかなり積極的にやってますけど、あれもまあ結局アートフェアやったりとか、まあ最終的にはなんかそのアート販売でまあ収益化するみたいなところのも考えてらっしゃるのかなって気がしたんですけど、リクルートさん的にはこのアートってどういう位置づけなんですか。これはもう全く事業本体と関係なく、そういう社会貢献、
そうなんです、まさに社会貢献活動としてやっていて、
はい、
まあ、だから江副さんが銀座の街に貢献したいっていう結構純粋な思いで始めたっていうところをずっと引き継いでいて、まあ、ただひたすら社会に貢献したいっていうところで、
あ、すごいですね。それなんかそういう、こう高いこう理想というか、なんかそういった考えのもとにやってらっしゃるってこと。でもなんかそれは逆に やりやすくないじゃないですか。やりやすくなんかこう変にこう、そういうこうなんか利益を追求しなくてもいいっていうところで、
そうですね。私たちもやっぱり幅広くアートの裾野を広げていきたいってところで、来場者数みたいな目標はちょっと見ていたりはするんですけど、でもやっぱりそうやって利益じゃない部分で一つ挑戦しやすいみたいな面はあります。やっぱり新しいことにどんどんチャレンジしてみる場所になりうるかなという。
あれですよね、で入るとカフェがまず手前にあって、でその奥がギャラリーっていうそういう場に今なってってるんですね。
そうなんです、ギャラリーって呼んでないんですけど、アートスペース、
あ、なるほど、スペースね、
そうです、はいはい、カフェが入り口で、アートスペースが奥なので、そのカフェにたまたま来た人も、なんか初めてアートと触れるきっかけになればいいなという意図でカフェを併設していたりします。
あ、なのであれですよね、基本的にはだからそうカフェがあってその奥にそのスペースがあって、だから展示も見れるようにはなっていると、で、あと先ほどおっしゃってたそのアーティストの活動支援ってことになると、これどういうことをやってるんですかね。
そうですね、なんか活動方針として今一応ウェブサイトに3つ掲げていて、
はいはい、
アーティストのライフステージを配慮して、まあ、一緒にやっていきますっていうところと、適切なパートナーシップを結びますっていうところと、キャリア支援っていう3つなんですけどでライフステージの配慮と適切なパートナーシップは結構そのお付き合いする中で基本的な話にはなっていて、やっぱりそのアーティストの方も制作の話だけじゃなくて生活が、自分の生活が工夫されているので、その介護とか育児とかいろんな状況に合わせて、はい、私たちもなんかできることは支援していきたいなっていうところがあります。でパートナーシップはすごい、これも当たり前なんですけど、まあ、業務の依頼前にちゃんと契約書を締結しようとか、
はいはい、
あとフィーをお支払いしようみたいなところで、まあ、ただそのアートフォアオールさんとかのなんか調べられた調査結果とかも載ってると思うんですけど、
はいはい、
結構アーティストがその生きていく環境が厳しい、
そうですね、
みたいなところを、まあ、私たちも知って、ちゃんとそれはベースでやっていって、それが当たり前っていうスタンダードをここから発信していこうみたいなところで、
それ素晴らしいですね。
ありがとうございます。
なんかそういうアーティストの労働環境全体っていうのをやっぱりこうリクルートさんってね、確かにそういう人材のね育成とか、あの支援とかってことに力を入れてたので、まあ、その辺がやっぱりこ こういうところにも活動の中に受け継がれてるっていう、そういう感じですかね。
はい、そうですね。
なるほど。
で最後キャリアの支援の方は、あの制作活動歴10年以下の方が応募可能なバグアートアワードの開催とか、展覧会を開催していくっていうところでやっていて、まあ、今後はそのキュレーター向けのプログラムとか批評家の方に向けたものも何か実施していきたいなといろいろ検討している中ではあります。
あ、だからその作るアーティスト側だけじゃなくて、そういったアーティストと一緒に伴走している人たちも一緒にやっぱりこうこれから活動を支援していくっていう、そんな感じなんですかね。
はい、と考えてます。
あ、なんかなかなかそれなんかやっぱり普通のところでなんかやってないことですよね。あの普通にこうギャラリーをスペースを提供したりとか、まあ、アワードっていうのはあの他社さんでもやってるとは思うんですけども、まあ、こんな包括的にね、なんかアーティストだけじゃなくって、こうそれを取り巻く人たちと労働環境、やっぱりそういうフィーをきちんと支払うとかっていうところまでってなかなか手を伸ばせないところだと思うので、なんかすごく聞いてて心強いと言いますか、なんかとても画期的なことだなっていうふうに思ってます。それも社会貢献事業としてやってるとか、なんかやっぱりそれって大企業はね、ちゃんとこう予算取ってやってるってところがすごいなっていうふうに思うんですけれどもね。なんかあれなんですかね、あのなんかこう皆さんそういうふうな考えに立っているのは なんかこう問題意識としてやっぱりあったんですか、この。
あ、でもそうですね、やっぱりさっきのアートフォーオールとか表現の現場調査団とか、結構私たちもいろんな美術業界とか、あとは社会全体を取り巻く情報はキャッチしようとしているんですけど、まあ、その中でリクルートがもともとなんか負の解消に取り組むっていうところをやっていて、まあ、社会課題とかを解決するために今までも事業を展開していた部分があるので、そうやって社会の今負の側面にちゃんと目を向けて改善できることは何とかしていこうっていう考え方がベースにはあるかなと思います。
あ、負の解消。
はあ、そうなんです。
その負の解消って例えばどんなことですかね。
それはもう一番最初がリクルートって求人、
あ、そうですよね、
情報誌から始まったんですけど、それもすごい情報の非対称性で、まあ、コネがある人は紹介してもらって職につけるけど、まあ、全然オープンになってなかったっていうところで、もっと情報をオープンにしていこうっていうので情報誌を作ったんです。
あ、そうだったんですか。
そうなんです。
それ知らなかったですへえ。
そう
なんです。あ、でそういうところから始まってるから、じゃあなんとなくやっぱりこうスピリット的にそういったものが土台にあるってことなんですね、うん、
はい、だと思います。
なんかちょっと変わりましたイメージが
ありがとうございます。
なんかすごい大企業でなんかこう働いてる人大変そうだなって、なんか私は端から見てて思ってたんですけども、なんかそういうあのスピリットが流れてるあの企業だったんですね、
はい、
なるほど。このバグが立ち上がるってことが決定してから、実際にアートセンターの立ち上げまでどのくらいかかったんですかね。
3年もかかったかも。
2年ぐらいです
ね。
あ、じゃあ2年間がやっぱりそういう構想期間というか準備期間みたいなところで当てられてたってことなんですかね。
そうですね、あの私がそのバグができるよっていうふうに、あのバグができるよっていうふうに聞いたのが2022年の1月にあの上司からG8 とあのクリエーションで G8 とガーディアンガーデンがなくなって新しいアートセンターを作るよっていう、作ろうと思ってるよっていうことを聞きました。
あ、でそこからあれなんですか、もう皆さんの中でそういうどういうようなところにしていくかっていう協議が始まったみたいな。
あ、そうですね。
あ、じゃあ結構今のなんかその活動方針とかもみんなで話し合って。
はい。
で何人くらいでこれかかったんですか。
まあ、企画をしてるスタッフは今5人でやってるんですけど、うんうん、まあ、その2022年から、まあ、2024年にかけていろいろ人の出入りとかもあったので、結構もう少し多い人と、はい、いろいろやっていたりですとか、うんうん、まあ、あの内部のスタッフだけではなくて外部 の、うん、あの有識者の方に結構あのアドバイスいただいたりとか、うんうん、いろんな方にお手伝いいただいて、はい、
なんか どういうふうな感じで 今のところの構想がまとまってったんですかね、うん、なんかこう皆さんがビジョンとして共有してたものってなんかあるんですか、
うん、ビジョン、
そうですね、うん、なんかこういうところにしていきたいねっていうのってなんか最初からみんなで
ビジョンを考えるところから始
まって、ね、やっぱりそうなんですね。
やっぱりバグっていう名称も全く決まってなくて。
あ、そうなんだ、
うん、そうなんです。まあ、でもその時に やっぱり礎になったのがリクルートが掲げてるビジョンミッション
バリュー
で、
あー、はいはいはいはい、
でその中でもバリューのベッドオンパッションっていう、
ほう、
この情熱にかける個の尊重みたいなのをすごく大事にしてるんですけど、やっぱりそれって私たちも大事にしていきたいよねって話し合った結果なって、じゃあアート業界でベッドオンパッションを実現しようっていうところは結構起点になりました。
なんか今のところってあれですよね、なんかあのもともとリクルートさんが入っていて、そこの一部をあの改装された、でそこでギャラリーというか、まあ、アートスペースを立ち上げたってことだったんですけど、なんかあのあれですよね、バグさんのなんかいろいろこうメディア発信されてる中でノートでその立ち上がるまでの経緯っていうのが書いてあって、すごい面白いなと思ったのが、あの普通ね、ギャラリーとかってその運営する人とか主催者がなんかいろいろ決めてって建設業者とかとこう話を進めていくんだけど、アーティストとかを呼んで彼らから意見をなんかこうもらいながら進めていったって、そのプロセスがすごい面白いなと思ったんですけど、
う
ん、
ありがとうございます。そうですね、あのバグのスペースってあのウェブサイトですとか、あの空間の紹介動画 3D データ公開してるんですけれども、うん、今あのバグの立地が外堀通り沿いという、あの本当に車も人通りもすごく多い、うん、大通りに面したでガラス張りの空間なんですね。で、あの以前は車のショールームがあったような場所で、あのまだその時には展示用の壁とかも何もない状態から、もうガランとしたガランドの空間で、まあ、ここでどういう風にアートスペースを作っていくかっていうところの議論から始まっていて、でそのバグの設計をしていただいたのはあの建築家の平井正俊さんという平井建築事務所の方なんですけれども、まあ、本当にそもそもあの展示スペースなのに展示の壁って本当に必要なのかみたいなところの議論から始めていたりとか、はいはい、もうスペースを作る上で当たり前と思うような部分とか根源的なところから疑ってみようっていうことで、うん、あのまあ、アーティストとか批評家とかインストラさんたちと一緒に、まあ、これからバグでどういう展示をしていきたいかみたいな、どういうような場所になるとアーティストのサポートにつながるのかっていうような意見交換しながら実験重ねていって、まあ、そのうちの一つとして2022年の7月に、まあ、社交実験映画祭っていう、
ほうほう、
映画祭、映画祭っていう名前のイベントをやったんですけれども、はいはいはい、これはその先ほど言ったようにバグが外堀通りに面していて、その開口が入る空間なので、あ、はいはい、まあ、どこまで光を遮ればあの映像を鑑賞することができるのかみたいな疑問が生まれていて、まあ、それによって壁の高さとか遮光性とかも、あの空間設計で変わってくるよねっていうところで実験してみようっていうあの疑問から始まったんですけれども、であの映像作品を作っているアーティストの方々を複数名呼んで、アーティストの作品を壁に投影しながら空間をどんどんこう遮光カーテンで暗くしたり明るくしたりしていく実験とかも行ったりとかして、そこにあの荒木優さんですとか、
あ、はいはい、
沢ひらきさんですとか、はいはいはい、あのいろんな方に協力いただいて、はい、すごく贅沢なイベントをさせていただきました。
本当ですね。そういう方たちはあの どうして、あ、もともとでも前からギャラリーやってたから皆さんコネクションが
あって、そうですね、あの、まあ、雨宮陽介さんあの小手汚しでやりましたけれども、はいはいはい、うん、のあのはもともとつながりがありまして、うん、まあ、雨宮さんにちょっとアドバイスいただいたりとかで、あのこういう方呼んだらいいんじゃないかみたいなのを聞いたりですとか、うん、まあ、これまでの活動の中でつながりのある方中心に、まあ、あのこれから私たちが新しくやっていく中で、うん、こういう方にも話聞きたいよねみたいな人にこう初めましてな感じでもあの当たっていったりとかしたり、まあ、あと忌憚のない意見をいただけそうな方をちょっと選びまして、
じゃあ今のスペースの その光の入り具合っていうのはこういった実験を繰り返した結果決まったっていう、
そうですね、はい、決まりまして、はい、その他にも結構そのスペース設計の意見交換会でこの天井のクロスを外すとどうなるかっていう実験をしたりとかしていて、まあ、結局その外してみたらあの天井を 1.5 メートルも高く使えるっていうことになって、今むき出しの配管を見せるような設計に決めたりですとか、はい、いろんな実験をして、はい、
なんかこう入った時にやっぱりそういう天井が高いので、うん、こう空間がものすごく広く見えるというか、うん、でもあのね、真っ白な壁なので、はい、なんか本当にこう、あ、ホワイトキューブって感じはしたんですけどもただあの空間の広がりはすごく開放的でいいなっていうふうに思いました。
ありがとうございます。
うん、なるほど。なんかそれ以外にもね、何でしたっけ、いろんな方をね、あの解説するまで呼ばれてね、うん、あのなんていうレクチャーとかね、なんかイベントとかやられてましたよね、
うんうん、そうなんです。なんかその竣工してから場所が 2023年の3月にできてからバグのこけら落としの9月20日まで半年間ぐらい空いちゃってたんですよ。
あ、はい。
でまあ、家賃を垂れ流すわけにもいかないのでちゃんとしかもバグの活動をもっと知ってもらうために、
はい、
結構プレイイベントという形でいろいろ開催していて、でまあその中でも結構多かったのがバグアートアワードの審査員の方5名に登壇してもらって、
はいはい、
トークイベントを開催したりしてました。
うん、なんかね、その記録がちゃんと残してるのが素晴らしいなと思って、あのノートね、っていうあのメディアのところにそのイベントの、前編書き起こしでしたっけ、はいはい、ね、掲載してて、あれがものすごい貴重なリソースだなって私思ってたんですけど。
ありがとうございます、はい、アーカイブをやっぱり大事にしていこうっていうのはすごく方針としてもあって、
うんうんうん、
気合で書き残しました
あ、でなんかそれも結構いろんな視点でやってます。ジェンダーのことを扱ったりとか、うん、あとその過去にどんな公募展とかが日本で開催されてたとかって非常にこうあの美術史的な観点からあの学院の方が説明してたりとか、なんかあれもう絶対美大生が読んだらあのすごく貴重な資料だし勉強になるなって思って、あのこういうことをなんか前段階でやってるってところもすごいなと思ったんですけども。
ありがとうございます。
あれはなんか他にもなんかあそこに掲載されてないものって今後出てくるんですかね。
そうですね、全部一応書き起こしはして、
あ、全部ありましたっけ。あ、なるほどなるほど、うんうん、なるほど。なんかね、ああいったイベントって今後もやってきます、なんか
やっていきたいなとすごく思っていて、はいはい、やっぱりアートセンターの最初説明をさせていただいたように、はい、展覧会以外の活動とかをしていきたいなと思っているので、
うんうん、
でさっきおっしゃっていただいたように、まあ学生の方とか、
はいはいはい、
まあ、まだちょっと経験が浅いみたいな方がためになるようなレクチャーとかトークは随時やっていきたいなという。
このでもプレイベントっていうのはどういった方たちが参加できたんですか。
誰でも
結構、あ、そうなんですか。
そうなんですよ。
青子になってたんですね。
そうなんです、
うんうん、
ちょっと私たちの告知力が今の半分足りなかったかなと思ったんですけど、 SNS であの、
あ、そうだったんですね、
見に来たい方は誰でもって。で結局そのバグアートアワードの、はいはい、募集が始まる前の期間でプレイベントをやっていたし、バグがオープンする前にバグアートアワードが先に出たので、多分みんななんか海のものとも山のものともわからない公募が始まったなという感じかなと思ったので、
まあ、
場所も見ていただけるし、はいはい、審査員のことも知っていただけるっていう趣旨で開催してました。
そういうことですね。なんかあのね、すごい面白かった、やっぱ藤井ひかるさんとかね、うんうん、呼ばれて、それじゃ海外で活躍してるってことはなんか視野に入れた方がいいよみたいな、あのそういう視点とか、こういうのもなんかあれなんですか、あの皆さんで協議してこういう視点のものをやってもらおうとかって決めたんですかね。
そうなんです、それぞれ審査員の方の得意分野とかやっぱり経歴を踏まえて、うんうんうん、海外経験のある方とか、まあ、ジェンダーの研究されてる方とかと話し合って、うんうんうん、このテーマでやっていきましょうっていうのを一個ずつ決めました。
なるほどね。いやーすごいためになる、とてもやっぱりこうアートセンターとしてね、そういったなんかこう勉強の機会っていうのをなんか作ってくれるっていうのはとてもいいかなっていうふうに思ってるんですけども、あれですよね、お二人はそれでメインで関わってらっしゃるのがこの先ほどおっしゃってたバグアートアワードということなんですけれども、うん、次回のね、今回ちょっと前編後編というふうに分けて、はい、やっていきたいと思うので、まあ、後編の方でもその辺の詳しい話はしていただければと思うんですけど、ちょっと軽くアートアワードは何なのかっていうのを紹介してもらってもいいですかね。
はい、バグアートアワードが制作活動年数を10年以下のアーティストの方が応募可能な公募です。で一次審査が書類ので審査して、二次審査は審査員と応募者がバグの中で1対1の対面で話して審査を行うという形式です。で二次審査が終わると、まあ、今回は1回目は応募総数415名の中から6名のファイナリストが選ばれたんですけど、その中でファイナリスト6名によって展覧会を開催するという感じです。でそのファイナリスト展、まあ、バグ展って呼んでるんですけど、
はいはい、
の期間中にグランプリ1名を選出する公開参集審査会というものも行うので、まあ、実際のファイナリスト展を見た上でグランプリを選ぶという方法でやってます。
あ、なるほどね、
はい、
でも選ぶのはあれですよね、審査員、
審査員の方です、うん、でグランプリに選ばれると、うん、バグで1年後に個展を開催できて、
うんうんうん、
まあ、その時に制作費展覧会の300万円と、まあ、ベッドアーティストフィーも支給しますという形式になってます。
あ、なるほど。であれですよね、先ほどのお話だと、とりあえずも最初のはやったとっていうところなんですよね、
はい、
で 今どういうところまで行ってるんでしたっけ。
第1回目のもう募集から審査が終わって、うん、ファイナリストが選ばれたという状態です。
あ、6名ということは6人が選ばれてると、はい、いうことなんですね。なるほど。でそのファイナリストの人たちの作品を一般でも見れると。
そうです。あ、
なるほど。でそれがいつからでしたっけ。
1月の24日の水曜日から。
お、なるほど、はい、あ、いつまでですか。
2月18日日曜日までやっております。
わかりました。あ、じゃあこの間にバグに行くとその6人のファイナリスト の作品が見れて、でもまあ別にそれに私たち見に行ったところで別にコメントしたりとか何かってことはないんだけども、なんかその反応とかはなんか最終的なグランプリの選ぶ時のなんかこう考慮に入るんですかね。
あ、来場者投票みたいなのはないんです
けど、
でもいや入らないですね。
じゃあとりあえずなんかみんな見て、あ、こんな感じなんですねっていうのをなんか見ることができると。
ただ審査の様子、公開最終審査会はオンラインで YouTube で配信するので、
ほう、
実際に皆さんもこうやってグランプリが選ばれたんだっていうのは見ていただけます。
あ、公開審査っていうのはあれですか、なんかこうその場でアーティストの人がいろんな質問を審査員から受けるっていう、
そうなんです。
へえ。あ、じゃあなんかじゃあこれからそのアーティストとかでアワードとかを狙っていきたいっていう人はそれ見るとなんとなくこう雰囲気的にどんなことが惹かれるんだっていうなんか感触がつかめるってことなんですかね。でそれすごい緊張しますよね。なんか
そうですね。
ライブ配信とかですよね。
そうなんです、ファイナリストの皆さんは緊張されると思います。
それはそうですよね。あ、まあ、でもなんかそれが配信されることによって逆に言うと彼らの作品の宣伝にもなるし告知にもなるし、
はい、
認知度も上げられるっていう、うん、あ、なかなか面白いですね。なんかそんな公開審査ってあんま聞いたことないです、
うんうん、は
い、それなんかやっぱり意図があるんですか。
そうなんですよ。これガーディアンガーデン時代にもワンウォールっていう公募やってて、うんうん、そこから引き継いではいるんですけど、まあ、やっぱりなんかブラックボックスの中で選ばれるのってあんまり良くないなっていう思いが、
ね、確かに、
うん、ちゃんと開いていきたいとか、あとはさっきおっしゃっていただいたように次受けたいと思う人が何らかの糧にしてもらいたいみたいな、見て自分もこういう風にしようとか、
ね、はいはいはいはい、
ところでできるだけ開きたいという思いでやりました。
あ、それはすごい参考になるし、うん、これからねアーティスト、ね、今回は460名、
うん、
すごいですね。だけの人がいたから
415名。
あ、でもすごいですね。400名以上からなんかねそんなこうアプライしたということで、最終的にその中から、はい、こちら6名の人がどんな作品を発表するのかというのすごい気になるところではありますけれども、これが、先ほどおっしゃった1月24日から2月の18日までがファイナリスト展ということで、はい、あとあれですよね、今現在も何か、展示をやられているということで、もしよかったらその辺のお話なんかもしていただければと思いますけど。
ありがとうございます。今はバグスクール動かしてみるという展覧会をやっていまして、1月の14日までですね、はい、やってます。今ちょうど年始のお休み中なので、年始は1月の5日からスタートになりますので、うんうん、残りわずかな会期ですけれども、こちらも見に来ていただけると嬉しいです。
これはどういう展示なんですか。
こちらは外部のキュレーターの池田佳穂さんという方がキュレーションしている展示で、9名の作家による展示なんですけれども、展覧会の会場の中で展示されている作品はすべて購入することができて、そうですね、見ていただいてこの作品いいなと思ったものを、まあ、購入検討していただけるといいかなと思っているのと、まあ、その販売した金額はセーブ・ザ・チルドレンに寄付をするようになっているので、セリティにも協力できるというようなものになっています。
すごい、一切バグさんはその収益は得られないけども、なんかこういったところで寄付もできると、ね、そういった子どもたちをねセーブする、そういった団体でしたよね、セーブ・ザ・チルドレン、はい、ということで、あ、じゃあなんかこちらも見に行っていきたいなと思ってます。ね、まだまだいろいろとお話をしたいことはあるんですけども、そろそろお時間になってしまったので、もうちょっとで次回はね、皆さんのキャリア遍歴ですとか、それからアートアワードのこともう少し掘り下げていければと思ってますので、今回はこの辺にしたいと思います。ありがとうございました。